CQ ハムフォーガールズ。
10月22日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒くなりました、本当に。
ちょっと前までね、いつになったら涼しくなるの、うん、ってずっとね、残暑が厳しいって言ってたと思ったら、
でも、うん、昼間は結構ね暖かいっていうか、ちょっと汗ばむなっていう日もあったりもして、
うん、ただもう夕方と朝方、
はいはいはい、
外に出た瞬間にもうヒヤッと空気が、
早起きするからね。
ああ、
私はあのおテント様が登ってから
もうちゃんと空気が温まってから起きてくる感じです ね。
でも、うん、夜寒いなと思って、
うん
ね、やっぱり首冷やしちゃいけないから、ちょっとストールとか、うん、持つようになりましたね。
あ、やっぱりね、喉、うん、声が枯れちゃいますもんね。
そうなんですよね。
うん、
さあ、そんなね、秋も結構まあ深まってまいりまして、無線日和になってはきたんですけれど、
はい、
先日ですね、茨城ハムの集いがありまして行ってきたんですけれど、うん、そこの会場で皆さんからいろいろお声をかけていただいたことをちょっと今から発表させていただきたいと思います。
お、嬉しい、はい、聞いてくださってる方
も、はい、本当はみんな聞いてるよって言ってくださって、
はい、
でこの普通で前半に原田さんとゆるい女子トークしてるじゃない。
ほとんど何をするか打ち合わせなしで始まる季節のね、うん、フリートークね。
そう、
はい、
このフリートークを、
はい、
すごく面白いって言って楽しみにしてくださってる方と、
はい、
あれいらないんじゃないっていう方と、うん、意見が真っ二つに割れまして、
はい、
どうしたらいいのかなと思って、
うん
うん、みんなどうしたらいい、
どちらがいいでしょうか、多数決取ります。
ね、ドラマの話いらないんじゃないとかって、ね、いやでもね、うん、やっぱりいろんな方が聞いてくださってるから、いろんな内容の話をということで、うん、
多分ね、アマチュア無線科の方にとっては、うん、この余計な話をしてる時間に、うん、ちょっとでも無線の情報が欲しいんだよ、
話しろよみたいなね、
そういう状態なんだと思うんですけど、多分きっと無線全然関わったことがない方はいきなり無線の話が始まると、もしかしたらポチッとチャンネル変えられてしまうかもしれない、
ね、スイッチ切っちゃうかもしれないからね。
ここはちょっとお付き合いいただけたらなと。
そうですね。まあそんなことでね、10月からの新番組もぼちぼち始まってきてね、
うん、あ、ドラマですね。
ドラマね、
秋ドラマ始まりました ね。
あと、うん、今回はあんまり見てないよと思って、
あの恋愛多めみたいな感じですかね。
私ちょっと恋愛ものあんまり好きじゃないから、
うん
うん、
なんだろう、やっぱり今のご時世なのかな、こう人との付き合いがとか、うん、あと人と人の出会いがうまくこう絡み合ってとか、そういうちょっとね、あの人と人との絡みがこう複雑な感じのドラマが多いなっていうスタート印象ですね、うんうんう
ん、かもしれないですね、うんうん、だからとドラマの現場も、うん、結構昔はやんちゃして作ってたドラマも結構あるじゃない、
はい、
もうそういったものができなくなってきて、そういうね、脚本家というか演出家の方も結構大変なんじゃないのかななんて言って、テレビをこうやって見ながら考えてます。
自称ドラマ評論家としては、
だって昔はさ、いちいち車に乗ったら犯人シートベルトしないじゃんよ。刑事ドラマだったら、それがさ、なんか逃走してる人がちゃんとシートベルトするもんね。
ねえ、
そういうの語らして違うよなみたいな、
でもそういうところを細かくこうチェックしてる方いるんですかね。
いるみたい。あとほら、タバコいっぱい吸うシーンとかあったら、
はい、
タバコダメみたいなね。
あ、ご時世との矛盾点をチェックしてる人がいるんですね、ちゃんとね。
それくらいドラマの中の話なんだから許してよみたいなね。
フィクションフィクション、
そう思うよなと思いながら私はこう見てるんですけれどね、は
い、でもそういうとこに気づく三田さんもすごいと思う。私ほとんどストーリーしか見てないかもしれない。
そんなことで今日あのゆるーくいきます。じゃあ、はい、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲は何でしょうか。
アリスのナンバーですね。
はい、
今はもう誰も、
はい、聞いてください。
しみだけがたった一つの残り物なの。今はもう誰も愛したくないの、愛したくないの、愛したくないの。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、お送りしていきましょうということで、ね、あの今日はアリスという谷村さんのことがありましたんで、この懐かしい曲をかけさせていただきました。わかる？
ああ私は分からなかったです。ただなんとなくメロディー聞いてて、あなんかどっかで聞いたことあるかもって感じでしたね。
あそうだったんですね。今日はねこの曲をリクエストしてくださった方はこの方でございます。
はい、
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ちょうど吉澤さんの青春時代ですかね。
そうですね、もうちょっと若かったかもしれない
ですね。そうですね、あ今多分ねちょうど60ちょっとぐらいの人たちの青春ですよね。アリスさんとか谷村さんたちって、ね、
そうですね、う
ん、ですよね、はい、なので懐かしい曲聴いていただきました、はい、さあそれではドラマの話いろいろしてましたけどね、
うん、ドラマの話
はい前半に
ねえ、
ねえ昔のはやんちゃしてたねっていう話、はい、
ああそうですよね、太陽に吠えろに始まり、うんうん、石原プロダクション
の、ね、もう車燃えちゃうやつとかね。
そうですね、うん、石原プロダクションでよかったですよ。
ですね、プロモーションかな。
プロモーション、
うん、はい、はい、ということで、
ねえ、うん、あれがちょうど、撮影所の近くに住んでます。よく
あそうだったんですか。あの爆発現場とか違う。
いやいやいや結構ねその
トロなんとかスタジオ昔の、うんうん、
調布とか世田谷にね、はいはいはい、いろんなスタジオが
ありましたね。ありましたね。
そのあたりにちょっと住んでたもんですから昔から。結構そのなんていうんですか、運んでる、
うん、車を運んでるとかあといろんなこう部品をね。
そうですね、うん、そういうのがで結構目撃したなっていう記憶はあるんですけど
画面上にエキストラで登場してるとかはないですよね、は
い、あないですね残念ながらあの怪しい役でねトランシーバー持ってなんか怪しいことやってる
じゃあその頃の本当トランシーバーもねいっぱい古そうな機械だけど出てきますもんね。あの頃はね
出てきますね、
無線ですからね、
だいぶサイズも大きそうですけどね。
大きい大きいです、あとよく電話をこう何取るやつとか
あれ
オープンリールのやつとか回してましたから
ね。そうですよね、うん、だってあれに似たようなのが FM パルルンの
スタジオにあります
よ。3階にあってなんかね動いてます
ね。逆探知とガチッとか言ってそれ回す
逆探知だってみんなこうヘッドホンしてあの再生ボタンみたいなやつ、あ再生ボタンじゃない
録音ボタン押してね、うん、
ですよね。なんか懐かしいですよね。
ね本当にですねはい、さあそれじゃあ今日はねそういった無線機もそういうテレビには登場してきたということで、
そうですね、ちょっと無線機の話しましょうか。
はいそうですね
ね、アマチュア無線って言ったら無線機使ってこうコミュニケーションするっていうのが、
はい、
そういう趣味なんですけども、イメージとしてどうですか。
えイメージとして
みんなあのアマチュア無線と聞いて何浮かびます。例えば、なんかこう大きな、
うん、
大きな装置を目の前にして
みゆかさんはどんな感じに。
私アマチュア無線こう身近で見せていただくまでは無線機といったらタクシーの運転手さんのあのタクシーについてるやつか、おまわりさん警察官がね、はい、やってる無線機、緊急車両とかについてる無線が一番もう無線機のイメージでしたね。
あのおまわりさんといえば吉田さんのおまわりさんよくこうつけてるじゃないですか、トランシーバー、はい、あれって 何周波数帯って何なんですかあれ。
周波数は350とか360とか、
はいはいはい、
あの警察署と、おまわりさん、
うん、
個々のおまわりさん、交番、例えば交番の地域のおまわりさんとの通信をするのが、
うん、
あのおまわりさんがこう肩のとこに
肩のとこにこう、ま、マイクつけてるじゃないですか、
あれがあの諸葛系って
昔から
言ってるんですけど、
はいはい、うんうん、じゃあ諸葛の管内のには大体届くような感じで一応アンテナなんかもこう、
そうですね、
張ってるって感じなんですね、
そうなんです。であのパトカーについてるのは機関系って言って150MHz 帯を使って、
あ、じゃあちょっと広域になる感じ、
広域になるんですね、というのが、
あのだってミュウクさん、なんとなく謎が解けてきた
謎が解けてきた。
おまわりさんだってさ、うん、こうハンディー機で喋ってさ届くのかなとかすごい心配してたのよ。
あ、ね、肩のところについてます
よ
ね。本当コンパクトなやつですよね、
あの警察署とのやり取りなの、警察署と交番のおまわりさんがやり取りするのが中心だったんですね、なんでこんなことしてるかっていうと、
はい、
あの私の身内にも警察の方多くて、
はいはい、
あと友達にも
いらっしゃる、
うん、前友達が交番勤務してた時にちょっとこうお疲れ様とか言って寄って雑談をしたりした時にちょっと聞かせてもら
った。ああ、そうだったんですね。
聞かせてもらったりって、まあ、聞こえてきたの。
聞こえてきたね。はいはい。
で、興味深そうにしてたら、何、興味あんのって、いや、だって無線やってるもんとか言って興味あるんですよ。こんなの興味あるのって、俺にはよくわかんないなとか言って、おまわりさんに言われてしまいました。ああ、
そうだったんですね。
まあ、だって仕事の連絡回線ですもんね。うん、
で、それはなんか昔は、あの傍受できたじゃないですか。
昔は傍受できました、
ね、そうするとどこどこで取締役やってるよとか、ね、なんかそういうのをこう聞いてた方もいらっしゃるけど、今は聞けなくなっちゃったんですよね。
今は聞けなくなっちゃって、たとえあの聞けるようなシステムを、
うん、
あの開発したとしても、それがバレた途端にさらにこう高度な秘話というか、秘話がかかって秘話のこのコードが変えられたりして聞けなくなっちゃう、う
ん、あ、それは、普通の周波数帯なんだけど聞けないようにする、そういうなんかをこう発信してるんですね、こう秘話通話っていうことで、
あの聞けないように、そういう聞けないような仕組みになってる、
仕組みになってる
んですよね、一般の人が聞けないような仕組みになって、
あと無線を使うとしたら、あと消防とか、
そうです、ね、
救急車みたいな、
消防も救急も以前までは聞けたんです、うん、何年か前までは聞けたんですけど、今全部聞けない、
聞けない
タイプになっちゃいました、うん、あのデジタル化されちゃって聞けないですね。
救急車とかそういう消防署さんは何メガを使ってるんですか。
救急車はだいたい100、やっぱ同じ147、
うん、まあ、管内みたいな感じだから
、ね、157150メガぐらいですね、うん、ですからアンテナのだいたい長さ見ると差しがつくんですよ。パトカーのってだ
い
た
い
50センチぐらいのアンテナついてますよね、はいはい、あれはだいたいアマチュア無線で言うと 144MHz 2メーターバンドで4分の1だから50センチということで、うんうん、だいたい差しがつくんですけど、ね、
あとミュウカさんが一番最初に言ってたタクシー運転手さん、
うん、なんか一番身近ですよね、タクシーに乗った時に。
タクシー運転手さんの無線機はアマチュア無線じゃないですよね。
じゃないです、あれタクシー会社ごとに
業務無線、
業務無線として用意されてるやつですね。あれは 450MHz 帯を使ってます。
へー、あれって免許はいらないんですか。
あれは乗務員さんには免許いらないんですけど、
はい、
その局を要は管理監督する方、
要するに、タクシー会社の方にいる人 ね、
そう
ですね、はい、いろいろ、はい、じゃあ誰々さんどこの配車してとか行ってとかいう係の人、
そうですね、はい、と言われてますね。でも簡易無線とかの扱いになると無線従事者まではいらないっていう話になってますけど、そういう、今風に言うとガチな業務無線、の場合はやはりすでに必要になってくるって言われてます、う
ん、じゃあ今もタクシーの運転手さんはみんな免許持ってるってことじゃないんですね。
免許は持ってないです。
持ってない、
はい、
うん、ということです、みゆかさん、はい、あと皆さんね、どこで見かけるんでしょうね無線機。あと今ほらあれはほら工事の 現場とか、うん、あと車の誘導してる人、
あ
れは特でデジカ特書、
あれはあのデジタル簡易無線とか、デジタル簡易無線、あの特定省電力無線とか、あのいわゆるライセンスフリーっていうやつを使ってる場合が多いです、
ねえ、相手が見えないくらい離れてる時ありますもんね、結構ね、うん、やり取りして、
まだこっちの方の田舎はいいんですけど、東京とかあっちでもこっちでもそういう工事とかやってたりして、うん、電波が足らなくなってきちゃったみたいで、
あ
で最近増えたんですよね。
そうなんですね、
あのチャンネル数が、
ええ、うん、あの届出だけ登録だけで使えるデジタル簡易無線の周波数というかチャンネル数が増えました、
うん、
ええ、増えた機会がぼちぼち出てきて、
出てきてますよね、ええ、うん、
今97チャンネル、まあ、今まで30チャンネルだった
のが、それしかなかったんだって、
うわ、う
ん、それが90何チャンネル、すごいね、97
チャンだったと思いますね、
3倍ぐらいになった、
うん、なって、うん、まあそれだけあの
需要も多いということですよね、
需要を満たせる、うん、まあ、狭い道路が狭くて渋滞してたところが道路が広くなったイメージですね、
うん、ね、
3車線だったのがね10車線ぐらいになったイメージかもしれない。
東京だといろんな現場だから、たまたま隣の同じチャンネル数にしてたら隣の現場のオーライオーライとか入ってきちゃう場合ありますよね。
あるでしょうね、現場
あるでしょうね、現場近かったらね、うん、
ハンディ機使ってる方ではほらそれね、アンテナもちっちゃいじゃないですか、うんうん、あんまり飛ばないんで、そんなに飛ばない、
あ、
ただ飛ぶようなアンテナをつけちゃった時とかは空いてるチャンネルがないぞっていう話になっちゃうんですよ、
うん、じゃあ皆さんね、いろんなまあ無線機あるということですけど、今日はですね、まあとりあえずアマチュア無線の免許を取りました、
ええ
ということをちょっと前提に今からお話をしていこうと思うんですが、
そうですね、
すごいこの今週月号の CQ さんのカタログには、はい、
あ、そうですね、
カタログっていうぐらいの、
私どもが出してます CQ ハムラジオという雑誌が19日に発売になりました、
はい、
ついこのあの先週ですね、
この前ですね、はい、
で19日に発売された2023年11月号の CQ ハムラジオ誌の別冊付録にですね、アマチュア無線機器カタログっていうのがついてます、う
ん、はい、
はい、ここにあの今日本で、まあ、購入できる、アマチュア無線機器が集約されてます。でこれ見ると、まあ、いろんなものがあるわけですよね、
うん、いろんなものありますね、
でメーカーさんもほぼあのアマチュア無線機を作ってるメーカーさんがもう網羅してます、
はい、
なのでこれ見るとアマチュア無線機どういうのがあるのかなっていうのが、
うん、一目瞭然ですね、で大体のこうお値段もね、定価のお値段が書いてありますし ね、
そうですね、うん、でアマチュア無線機これね、今先ほど原田さんがおっしゃった、タクシーについてるような、
うん、
車につける無線機あと工事現場で誘導してる方々が使ってるようなハンディタイプ、あと警察官が身につけてるようなハンディタイプの無線機、
はい、
それもアマチュア無線機としてはそういうタイプがたくさん出てます。
そうなんですね、
車につけるタイプもその体につけるとか携帯してやるハンディ機とかもいっぱい出てます、
はい、
それがもう集約されて載ってるっていう感じですね。
とりあえずなんか今月号を買えばこれ付録でついてくるから、全メーカーのカタログ取り寄せなくても、
そうですね、
これ見りゃ分かるって感じですね、
うん、そうなんです、うん、でこれはメーカーさんがカタログで出してる内容を要約して、はい、重要な部分だけデータだけ取り出して、あと写真をドーンって載せて構成されてますので、うんうん、より詳しく知りたい方はメーカーさんのカタログを
この中から選んで、じゃあこれのカタログって言ってね、
型番言えばね
、いただけるでしょうから ね、
そうですね、
まずこれでどれがいいかをこう見てみてからっていうのでも、う
ん、いいかもしれないです
ね、
でその他に、うん、アマチュア無線の場合は大きな無線機も売ってるんですよ。
はい、大きな無線機
家にデーンとこう置いて使う無線機、はい、
もう絶対宅配屋さんは持ってこないで、メーカーさんちゃんと 持ってきてくれるってやつ。
それはあまりよくわかんないんですけど、もう重量30キロぐらいあるやつ
です、ね、ほぼほぼ子供より重いよって感じですね。
そうですね、そういう無線機とかもあります。
はい、
はい、で 今そういう無線機じゃあ何が一番人気なのかっていうと、うんうん、どちらかというとやはりコンパクト機って呼ばれてる机の上にポンって置いて、要はちょっとちっちゃめで軽くて機能がいっぱい詰まってる無線機、
はい
はい、多バンドコンパクト機とか言ってるんですけど、それが結構人気みたいですね。
うん、
まあ、もちろんハンディ機とかこう携帯型のハンディ機とか、あと車に積むタイプのモービル機って言ってるんですけど、そのあたりも根強い人気があります。
ね、家ではあまりやらないよ、お外でやるのが多いよっていうような方は、ええ、持ち運びできるやつの方が便利ですもんね。
そうですね、うん、でも一長一短がありまして、
あら、
うん、携帯型のやつはメリットとしてはもうそれ買ってくれば全部アンテナから何から電源から全部ついてるんで、うん、電源というかバッテリーパックですよね、うんうん、買ってすぐ免許手続きさえ終了すれば使えるようになるんですけども、その他の車に積むやつとかは取り付け工事とかアンテナ別途用意したりとか、
あ、はいはいはい、
必要だった。ただ携帯機の場合は便利なんですけど、ちょっと出力が小さい。で、そうですね、車に積むタイプは手間かかるんですけど出力大きい、
うん、
よく飛ぶ。
一長一短だね。
一長一短なんですよ。
で、その車の工事もね、ちゃんと車の方の本体をこう置けるところがあればいいですけど、本体を置けなかったら、なんか今パカってなんかの何こう操作する部分と本体の部分が離れるやつがあるじゃないですか。
そうなんですね、セパレートタイプ。
そうするとそれの配線もしなくちゃいけなくちゃ、いけないし、
だから結構なんていうんですかね、手先の器用さとか知識とかが必要なんで、うん、あとは電源どう取ったらいいかとか、ね、プラスのコードは赤だとかですね、うん、マイナスのコードは黒だとか、そういう基礎知識も必要になってくるんで、まあ、そのあたりを追求しながらですね、知識を得ながら自分で取り付けるっていうのも完成した時の喜びはひとしおですよね。
ねえ、
う
ん、だからミューカさん知ってる？昔の無線機ってすごい大きかったじゃん。だからそんな車用とかそんなあんまりなかったかもしれない時代は、助手席に無線機置いてるから。そこ彼女が乗る席じゃんみたいなね。
もうパートナー。
そう、
最高のパートナー、
うん、
シートベルトするのかな。
あ、昔はしてないじゃん。
確かに。
だからね、無線機が彼女だったのよ。だよ本当に。それくらい昔のって大きかったですもんね。
大きかったですけど、それはかなり前です。
うちの局長さん、なんか車のバッテリーがすぐ壊れるんだよなって言ってましたもん。
あ、そうです、
うん、
で僕らが免許取った、
時代には
30年ぐらい前は無線機はちょっとちっちゃくな
って、ちっちゃくなってきたんですね。
で、はい、車のバッテリーをよく上げちゃいましたね。
あ、
無線機使いすぎると充電が追いつかなくて、次エンジンかけようとした時に
エンジンかかんない。
わ
そういうことがあるんですね。
でもその頃はアマチュア、平成
になってからの話でね。
平成になってからで、うん、平成になってすぐの頃っていうのはもうアマチュア無線やってて100何人、
はい、一番ピークの頃
130万人ぐらいいたんですよ、はい、でよく友達車に無線機つけて友達とこうあっちゃらこっちゃら走り回ったり遊び行ったりとかしてた時代だったんですよね、
う
ん、
ね、だから今ね、うん、そんな大きいのは車にしか進めないけど、今だんだんコンパクトになってきたからバイクにね積んでらっしゃる方もいらっしゃるしね、
本当にいろいろなタイプがありますので、
ね、だからじゃあぜひこのね今月号の CQ 紙皆さん買っていただくと、ね、このカタログの付録がついておりますん で,
で, でその本紙の中身特集の方は、はい、今私が申し上げたハンディ機とかモービル機とかのメリットとか、
はい、
選び方とかこと細かく書いてあります。
あ、じゃあとりあえず免許取ったけどトランシーバー、ね、無線機どうしようかなっていう方はちょっと今月号のこれ見ていただくとちょっといいかもしれませんね。
保存毎年11月号は結構保存版的な存在になってます。
はい、わ、はい、かりました。
ぜひゲットしてください。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでミューカさんいかがでしたか。
はい、なんかあのカタログを見ながら、ね、無線のメーカーってこんなにいろんな種類があるんだというところからまず入り
そうですよ ね、
ね、うん、あの形も本当にお家にあるこう重厚感のあるオーディオのようなね、もうディスプレイも綺麗なものから、もうなんかリュックに背負って持ってっちゃえみたいなね、うん、小さなものまでね、大きさ形さまざまなんだなっていうのがね。
無線機だけの会社はあるけど、ほら電源だけ売ってる会社だったりとか、うん、いろいろそういうのでも載ってるもんね、いろいろ ね、
ね、
いろんな無線に使うこう部品じゃないけど細かいものね、
うん、
だからみんなあこういうのが必要なんだっていうのが分かりやすいと思います
ね。同好会みたいな名前のメーカーさんもあるんだな
と。まあね、あの大きいメーカーさんだけじゃなくていろんなメーカーさん本当だね、あるっていうことで ね、
うん、勉強になりました ね、
ね、ですから自分に合ったねこう無線機を揃えるっていうのが
はい、
いいんじゃないのかな、
ぜひ使い方なんかを考えて、
うん、
はい、
でほらもうね秋だから、秋の夜長は何する、
秋の夜長はね、うん、やっぱでも趣味の時間ですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね、あの皆さんとラグ中って言って
人恋しくなるんですよ、秋は寒いから
喋ったりなんかするのもねいいんじゃないのかななんて思っております。はい、ということで今日もそろそろお別れのお時間です。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JIYKTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん ATA あれ何だったっけ忘れちゃったそれじゃあ皆さんさようなら